FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺ってまいります。初回であります。今日のお客様は静岡鉄道株式会社代表取締役会長、そして静岡商工会議所の会頭でいらっしゃいます坂井公男さんにお越しいただきました。坂井さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。坂井さん、商工会議所の会頭となったのが昨年の11月。その前はずっと副会頭を務めていらっしゃったわけですけど、はい、この服が取れると何か違うもんですか。やはり
もう世の中もガラリと変わりましたね。
そうですか。
どんな組織でもそうでしょうけど、やっぱり服が取れるとですね、やっぱり忙しさも違いますし、見えてくるものも違いますんで、ちょっと正直今スケジュールに追われて振り回されてる、そんな感じがしてます。
その静岡商工会議所っていうのは幅広い仕事をやってらっしゃるように感じるんですけど、
はい、確かに幅広いと思いますね。基本的な部分はやはり地元の企業、中小企業って言っていいんですけども、中小企業の概念いろいろありますから、地元企業が成長するべく、どういうふうにサポートするか、でそれが本業でありますね。ただそのサポートするためには地域が活性化しなくちゃいけない。だからいろんなイベントも行って地域自体も活性化したい。であるいはそれをやっていくためにはどうしても人材というものが必要になってくるんで、人材を育成するというのも仕事になってくるって考えますとですね、本当に今おっしゃった通り幅広くて、真面目にやりだすとですねキリがない。
でも静岡商工会議所はかなり真面目にやってくれてますよね。
かなりやってると思います、はい。
イベントにしても何にしてもやはり名前を聞きますし、いろんな面白そうって持ってくるチラシにも名前入ってますもんね。
ありがとうございます、そう言っていただければ。ただ本当にイベント屋ではないので、最終的にどうやって地域の企業が活躍できるか、成長するかってことに結びつけないと意味がないと思ってますから、これからその辺を重点的にどういうふうに強化していくかと、そういうことになると思います。
多分こう全国的に見てもかなり高いレベルを目指してやってるんじゃないですか。
そうですね、規模的には会員数が今1万3000会員を超えてますんで、全国で7番目の規模です。
で
ただ
大きいですね。
いろんな活動をですね、あまり個々に数字を言うのはいかがかと思いますけれども、いろんな活動自体全国でこう比較してみますとですね、これだけ機能が揃ってる会員所っていうのはおそらく日本にないと思います。
素晴らしい。
それでその順位についても決して誇張することでなくて、内容的にも日本一番だと思ってますんで、ぜひそういう意味で会員所を皆さんご利用いただきたいと。
なるほど。
会員の皆さんだけでなくて、なんか自分の企業なり事業を運営するにあたって、なんか参考にしたいなってことがあればどうぞ来ていただければですね、そこからまた会員になっていただいても結構ですし、もう本当に活用していただきたいなと思ってます。
実は静岡市民としては国道1号線沿いにもう JR 静岡駅から本当に近いところにありますし、目印にして商工会議所のところをなんていう曲がってとかって言ったりも
バス停もありますので、
そうですよね、はい、しますけど、じゃあ中に足を踏み入れるかっていうとなかなかだったりもしますよね。
そうかもしれませんね、ですから今なるべく自分たちの活動をですね外に発信しようと思ってます、いろんなメディア通してですね、こういうことやってるよってことを広くこう知っていただこうと、そういうのは真剣に今取り組み始めたところでありますので、これからもいろんなところに出てくると思いますので、
そうですか、
こういうことやってんのかと、あるいはこういうことを相談していいのかと、あるいはこういうことをなんか参考になりそうだなっていうのがあったらぜひお越しいただければ、全て対応できる、あるいは全て解決できなくてもここに行けば解決できますよということをご紹介できる、そういう体制が取れてますので、事業を起こすとか、あるいは起こして時間が経ったけどもこれからもうちょっと成長するためにこういったことを教えてもらえて、あるいは一番最後になって、事業自分はもう告げなくなっちゃった、誰かいい人いないかなと、そういうようなことまで含めて、始まりから終わりまで全てのところで対応できるように組織は作ってありますので、ぜひお越しいただいて活用いただきたいと思います。
これはちょっとラジオをお聞きの皆様にも覚えておいていただきたいですね。
そうですね、そう思います、
はい、で自分の好きなお店とか自分の好きなその仕事をやってらっしゃる方たちがいやもうそろそろ終わりでねなんて言うと本当に寂しい気持ちになるんですが、じゃあちょっと商工会議所行ってきなよって言っちゃっていいわけですね。
まさにその通りです。全国の事業所の中ではですね、やっぱり60歳以上の経営者にアンケートを取った時に自分の代で終わりじゃないかって言ってる方がですね、実は半分超えてるんですね。
そんなに、
ですからこれはねほっといちゃいけないですね。ですからうまくその後告げる方をマッチングさせるとかいうことはもう日本の経済のためにもやっていかなくちゃいけないんで、静岡についてはそれは商工会議所で全面的にバックアップできますので、ぜひお越しいただきたい
力強いですね、まあ、あの一企業の代表をしてらっしゃる立場から言ってもやはり使いやすいところをっていうのところにはこうきめ細かに思いが至ってらっしゃるんでしょうね。
どうでしょうか、まあ、そうなればいいんですけど、あの正直言いまして、あの組織も大きいですし会員の皆さんもたくさんいらっしゃるんで、そういうふうにきめ細かなサービスが十分できているかどうか課題の一つですけども、ぜひこれからもそういう方向でいきたいと思ってます。
はい、静岡っていうと、まあ、ずっと商いの街でもあると言われてますし、それこそもう徳川家康の時代から全国から来て、商工業が栄えた街でもありますし、私たちもそういう意識を市民として持ってるんですけど、まだまだこれはいけると
思いますね。あのやっぱり静岡のいいところをですね、ぜひこれはあの皆さんにもご理解いただきたいんですけど、静岡のいいところは狭いということです。
あらあら、
あの中心部にですね非常に狭いエリア、歩いて15分ぐらいで行けるところに全部ギュッと集まってるんですね、県庁もあれば市役所もある、総合病院も2つある、大きい商業施設も全部ここに集まってる、それで商店街も全部つながってる、この狭いところにギュッとあるところが静岡のメリットなんです、だからこれを広げるんじゃなく、これをいかにもっと深くするか、どうやって密度を濃くするか、これがテーマです、でこれがちゃんとできていけば静岡の力っていうのはまだまだ保てると思いますし、まあ、片方で人口減少がありますけども、その中でどうやって人口を維持していくか、あるいは町のパワーを維持していくのか、まさにここの部分を強くすること、それ以外ないと思ってますし、だからそのためにもぜひあの聞いてるあのリスナーの皆さんにもですね、静岡のいいところ狭いところなんだとだからここにみんなであのなんて言いますか、力を集中させましょうと、そういうような発想を持っていろいろやっていただけるとありがたいなと思います。
モデルケースになるような土地ですもんね。
間違いなくそうだと思います。あの今コンパクトシティあるいはコンパクト&ネットワークっていうのがいろんなところで言われるんですけど、まあ、静岡はあの家康さんの時代からコンパクトシティでありますし、あるいは昭和の初めからその田中屋さんと松坂屋さんというデパートがあって、その間を商業商店街がつないで、まあ、2角1モール2つの角の間をモールがつながっているという、今の近代の商業の施設の形がもう実は昭和の初めからちゃんと整っていたという。
早かったんですね。
非常に早くからできてたんですね、だからそういう意味でもこのエリアを核にして成長を続けるっていうのが静岡にとって間違いなくあの必須の手段だと思います。あの本当に世の中人口減少でなかなか成長が難しいですよね。で静岡でも成長するっていうのは難しいと思います、正直言いまして。ただ維持するとか人数が減ってもその中で幸せに暮らしていけるとか、そういうためには今申し上げたようなことをみんなが意識していかなくちゃいけないんじゃないかなっていう気はしてます。
いいキーワードですね、幸せの街になる。それは私たちの力にかかってるんですね。
そうですね、そう思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡鉄道株式会社代表取締役会長、そして静岡商工会議所会頭の坂井君夫さんにお話を伺っています。坂井さん、フラガール虹をというあの映画でも大ヒットしたその曲が流れてきてるんですけど、これリクエストで選んでくださったんですね。
はい、あのウクレレ好きでありましてですね、特にあのジェイク島袋というプレイヤー大好きで、この虹へという曲はフラガールという映画音楽を、彼がアレンジして歌がついてて、今なんかフラダンスのバイブルみたいになってるような話も聞きますけども、
そうなんです、あちこちでねこの曲でフラを踊って見せてくれますね、
歌手の声も素敵ですし、ジェイク島袋の感想もとてもかっこいいんで、自分からするとこう 夜聞いたりすると元気が出てくるって言うんですかね。
はい、
ちょっと沈んでてもこの曲聴くと元気になれるようなそんな曲ですね。
自分自身でも弾く。
この曲も毎年定期的にやってる12月に大人の忘年会っていうのがあるんですけど
いいタイトルですね。
昨年の12月にもやっぱりそれでこの曲を、言っちゃっていいのかな、伊勢丹の雨宮社長と一緒に、バンドでやりまして、自分とすると非常に納得して楽しい時間が過ごせました。
雨宮さんも音楽なさる、お二人ともじゃあずっとバンドマンですか。
そうですね、彼の方がバンドマンですけども非常に楽しかったですね。
練習は相当なさったんですか。
1回だけです。
それで合わせられる。
今はもう便利なものがありますんでお互い LINE で交換したりとか、そういうやり取りをして、あとは練習は1回スタジオで1時間ぐらいポンとやってなんとかなっちゃいました。
セミプロくらいですね。
それじゃ
ね、
とんでもない。
じゃあ息もぴったり
良かったですね。
皆さんから反応いかがでした。
いやもう絶賛ですねこれは。
なんか私たちも聞いてみたいですね。そういうのもっとずっと大人にならないとダメでしょうか。そのウクレレっていつ頃からなさってたんですか。
ですね、やり始めて6年7年になりますかね。ハワイへ行った時に実はアルゼンチンの少女が弾いてましてね、後で聞いたら17歳だったんですけど、
はい、
それがこう私が思ってたウクレレのリズムを取るチャララララってやるやつじゃなくて、もうリードギターのようにガンガン弾いてまして、ウクレレってこんな弾き方があるんだと思って本当にショックを受けましてですね、それでウクレレを求めて帰ってきて、そっから始めましたんで、まあ、画流もいいとこなんですけど、今本当に自分からすると自分の時間を有意義に過ごすツールですね。
そういう出会いとしてはいろんなところできっと音楽があるとやっぱり気になってそこに行ってしまうっていうご自身がいるってことですね。
そうですね、どっかで音楽が鳴ってたら必ずこう見ちゃいますね、特に海外行ってなんか流れてたらちょっと確認しないと気が済まないタイプですね。
お好きなんですね。聞くのも演奏するのもお好き。
まあ演奏するのはちょっとストレスですからあんまり好きではありませんけど。
あらあら。静岡ってそういう音楽をやる方たちも大勢いらっしゃいますよね。
そうですね、ただなかなか音楽を聞くお店とか、そういうのが長続きしないですね。ですからお金を払ってでも要するにミュージックチャージがついても、いいよっていうお客さんはあんまりいなくてですね、ちょっとそこが残念ですね。ですから今そういう形でやってらっしゃるところを本当に応援したいと思いますし、ぜひ皆さんも足を運んでいただけたらと思いますね。
そうですね、でも若い世代も本当に頑張って音楽やって好きだっていう人たちもいますし、そういうなんか脈々と受け継がれてる音楽魂みたいなものはありますよね。
そうですね、ぜひいろんな機会にこうやれるようなチャンスも我々としても作っていきたいなと思いますね。
そっこいさんご自身がお好きなのはじゃあ別にハワイアンというわけではない。
ではないですね、ウクレレに興味を持った、それはもっと子供の頃って言いますか、高校生の頃から音楽はやっててでなかなかこうまくいかなくて、で大人になったから昔やってたやつじゃなくてなんか新しいのやりたいなと思ったんでそれでウクレレに飛びつきましたんで、ウクレレでジャズがやりたいなと思って、やり始めたんですけども、決してハワイはなんてことではなくて、ジャズを中心に好きな音楽がやれたらなと思ってますけど、そう簡単にはうまくいきません。
ウクレレっていう楽器は魚しやすいですか。
その前にギターベースは学生の頃からやってましたんで、弦を抑えて弾くということに関しては、ずっと何十年もやってる世界ですから、多少音程が変わってもですねついていける部分はありますよね。
なるほどね、それでお仲間とも一緒に集まって 1,2 回ちょっと合わせればふっとこう楽しい時間が持てるんですね。そういう意味ではそのウクレレ一本持って世界中どこか行ってもそこの人たちと一緒に楽しめたり、
そうなったらいいです ね、そのレベルまで行ったらいいですね。
今度ハワイ行った時はアルゼンチンの少女とも一緒に弾けるんじゃないですか。
いいです ね、
ねえ、そういう楽しみはありますよ ね、 でもう一つ今海外の話が実は出たんですけど、海の中にもお出かけになる。
ダイビングはね本当素敵ですね。何が素敵かというと海の中ってなかなか見る機会ないわけですからとても綺麗であるということがまず一つ、あと自分 の、 肺を使って空気を出し入れして上がったり下がったり、無重力に近いようなことができたりとか、 あるいはバディっていうのを組みますんで、うん、その日限りのなんて言うでしょうね、
一緒に組むパートナーと、
仲間と、
はい、
で終わって本当に今日一日ありがとうでもう二度と会わないような、そんな出会いもたくさんあるわけですけど、まあ、その人との出会いも含めて、うん、あのダイビングはもう離れられないですね。
もう瞬間お顔変わってきましたよ。今すぐ潜りそうですね。
潜りたいですね。
これどこのどんな海とか特に気に入ってらっしゃるところありますか？
そうですね、まあ、海で行けば一番綺麗なのはやっぱりガムとかサイパンとかロタとか、うん、マリアナ海峡が綺麗なんですけども、最近行ったところではメキシコの、
はい、
セノーテっていう淡水なんですけども、
メキシコのセノーテ、
はいはい、うん、ユカタン半島に流れてる地下の水脈ですね。
うわ、
もう水がろ過された状態で中に溜まってますから綺麗なわけですね。もう透明度100メートルっていう言われてますんで、
もうないようなもんですね、水なんて。
もう本当に水がないような感じです。でそこに上から穴から太陽の光が差し込めば、うん、本当にビームって呼んでますけども、はい、あるいは光のカーテンって呼んだりしますけど、もうとても綺麗で、うん、もうあれですね、もう、
はい、もうニコニコしてますよ。
仕事してる場合じゃないって感じですね。
そんなに
もう素敵です。
これは潜っている時っていうのはじゃもう何も考えずにとにかくそこを味わって、
そうです、ね、携帯もかかってきませんし。
はい。
本当自分 の, 一番こうミスが濃く楽しめる時間ですね。
次にそれじゃどこに潜りに行こうって考えたりってこともよくなさるんですか？
そうですね、好きあらば行こうと思ってますんで。どこでどう好きを作ってやろうかっていうのは一生懸命考えてます。
なかなか好きはできないでしょうけどね。
ちょっと今ね難しいんですけど、
でもその趣味があるからまた頑張れるっていうところは当然終わりなんでしょうね。
多いにありますね。
これない世界は考えられないですか？
ちょっと無理ですね。
潜りに行く時っていうのはどんなお支度なさってきます？
まあ、場所によってもですけど、長く潜る時は自分の機材全部持ってきますね。
フルセット
を、はい、短い時は向こうでレンタルを使いますね。ただいつ例えば海外行っていつチャンスがあるかわからないんで、マスクだけは持ってきます。
ちょっと待ってくださいね、いつチャンスがあるかわからないってことは、何かのご用でお出かけになっても、ここちょっと潜れるかもと思ったら、
まさにそうです。ドバイへ行った時も、
はい、
まあ、皆さん
ドバイって
潜りました。潜りました、
はい、
でその時もマスクだけ持ってったんで、度が入ってますんで、そのマスクだけ持ってって、あとは全部向こうでレンタルで、ホルムズ海峡で潜ってきましたんで。
ドバイの海はどうでした？
全然綺麗じゃなかったですね。
あ、そうなんですか。
でもドバイで潜ったということとか、そこへ行くまでのボートの中でのそのいろんな人たちとの会話とか、非常にこう印象的ですね。
面白そうですね。
面白いですよ。綺麗な海ばっかりじゃないんですけど、それなりの楽しみ方ってのはたくさんあるんで、
海に潜ろうとするときっと多分皆さん身分も国籍も全部なくなってしまって、それこそバディを組むということはお互い命を預けるわけですもんね。
そうですよね。その一日って言いますかね、その瞬間お互い命を預けるような部分もありますんで、
はい、
一期一会の本当にいい機会だと思いますよ。
もうかなり潜ってらっしゃるんですか？
まあ、本数はそれなりに潜ってますけども、
これからここを攻めたい、ここには行ってみたいっていうところあります？
そうですね、もうそんなにいろんなところが、ね、新しいところに何回も行くっていう機会はないと思いますから、やはり自分が行った中でもう一度行ってみたいなっていう綺麗な海、先ほど言いましたガム、ロタ、サイパン、エリアとメキシコのセノーテは何としても行きたいですね。セノーテ自体は辺に何百ってあるんですけど、潜れる環境は20カ所ぐらいなんですよ。で現在 10カ所潜ったのかな。
うわ、
ですから、ですからあともうちょっと時間取っていけば全部潜れるんで、
はい、
セノーテは全部潜ってみたいですね。
制覇したいと、
い
つ頃になりそうでしょうね。
ねえ。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡鉄道株式会社代表取締役会長、そして静岡商工会議所会頭の酒井公男さんにお話を伺っています。音楽の話、 海の話も出てきました。坂井さん、人生はやっぱり音楽と海ですかね。
そうですね、それがなかったら仕事はできないですね。
でも考えてみたら、静岡は狭いところが良きところなんだって伺いました、はいはい、その静岡には音楽も海もありますし、山もありますし、
おっしゃる通り、そうなんです。
魅力いっぱいですね。
そう思います。ですからやっぱり静岡の魅力っていうのを、まあ、それぞれがですね、静岡の市民の方が、自分なりに理解していただいて、でそれを発信するということが必要なんじゃないでしょうかね。やっぱり静岡の方って、地元のことをあんまり自慢しないんですよ。でよそへ行くと自慢するじゃないですか、はい、だからその自慢するってことは、まず地元を知らなくちゃいけないん でそれに誇りを持つとか、そういうことを持ってないとですね、これからいろんな方をお招きしようとしているのにですね、静岡のいいところを自分で知らないとなかなか難しいですね。
なるほどね。
ですから静岡のことをもっと知っていただきたいし、で誇りに持ってもらいたいし、でそれがきっと静岡の発展につながっていくんじゃないかと思います。
今のお話でいきますと、実はその商工会議所として今日はいろんな職業のサポートもしてくださるということを聞いたんですが、若者の調査の最新のものでいきますと、静岡に戻ってきたい若者が大変多数いるんだけれど、つまり仕事を見つけられないという、ちょっと悲しい話も出てきていました。
そうですね、そういう状況になってればいいんですけど、私どもの認識からすると、やはりその静岡に働き手が少ないと、静岡に来る人が少ないという認識で今います。正直言いまして、中小企業の採用というのはとても難しいです、予定する人数が取れないというのが状況が続いてます。
働き手不足。
そうです、ですからぜひ静岡に戻ってくる、あるいは他のエリアから、静岡あったかいから静岡に過ごしたい、もう何でもいいんですけど、来ていただくようなことを我々もやっていかなきゃいけないと思ってます。
もうちょっとだから、何につけてもアピールをしていかないと、どうやら欲しい人のところに情報が届いていないと。
そうですね、それはあると思います。いろんな組織がいろんな手法でやってるんですけど、現状においてなかなかバラバラのイメージはあると思います。ですから商工会議所としてもですね、就職支援課っていうのをちょうど1年ぐらい前に立ち上げて、やってるんですけども、いろんなやつをこうまとめて、学生の立場から見て分かりやすい、あそこへ行けば窓口になってるんだよねっていうのが分かるような仕組みになるべくしたいと思ってます。
そうか、じゃあ学生さんも商工会議所に一度足を踏み入れてみればいいですね、
それ直接来ていただくのも結構ですし、あるいは県とか市と協力して窓口として、それはネット上であったりするわけですけど、そういったものをなるべく集約して、そこに行けばその後広がるんだなっていうのを作りたいなと思って今動いてる最中です。
これはぜひよろしくお願いしたいですね、
ぜひやりたいですね、
で、いろんな方が足を運びやすい、あるいは楽しさがいっぱいあるという静岡の魅力アピールにぴったりじゃなかったのかなと思われるのが、今年2月の末期に始まりましたプレミアムフライデー。
まさにそうでしてね、いろんなところで申し上げてるんですけど、このプレミアムフライデーっていうのは静岡のためにできたんじゃないかと思うくらい静岡に合ってますね。東京のイベントにも行ってるんですけども、やはり大きいところで、たくさんの人がいるところというのは全部薄まっちゃうんですね。例えば受け入れ側のイベントも薄まっちゃう、であるいはその早く終わって出てく人も薄まっちゃう、静岡ですとですね、どこのお店で何やってるっていう情報も、十分ではないですけども割と得やすい、でそこに人が出てくと、あ、町が賑やかだねっていうのは一目で分かる、
分かります
っていうことでいきますとね、地方都市がやるべきだと思います、それもこういうように、先ほど申し上げたようにコンパクトにまとまってる都市の方がやりやすいって考えますとね、こんなやりやすい町はないですね。
これこそやはりモデルケースとして、静岡市ぜひという声がかかったようですよね。
そうですね、それをなぜモデルでやれるかっていうと、一つはそのアイラブ静岡協議会のように地元で活動している組織がまずあったということ、であるいは静岡市が働き方改革という部分で、要するに3時間早く終わるために何かできませんかっていうようなことで、やられたこと、その掛け算ですね。で新聞の論調なんかでは、例えば大企業はできるけど中小企業できないよねっていう話がある。これとんでもない話で、 商工会議所でそのどういう形で送り出せるかっていうアンケートを取ったら167社が対応してくれたんですね、
はい、
そのうちの半分は10人未満の企業です。
そうだったんですね。
ですからあの企業の大小じゃないんです、
うん、
でもちろん工場でラインが動いてるところを止めてってこれはできないですね。
そうですね、
あるいは私どもの会社で、バスの運転手さんにプレミアムフライデーだから路線やめて帰れってこれもできないですね。だから業種でできない方がいるのは十分承知してます。ただ全体で考えるとできる方がどうやって出てこうかっていうことはそれは経営者のアイデア次第で何でもできますんで、うん、ぜひこういうのを一つの習慣としてやっていくことによって街が賑やかになって、まあ、それが商売につながればもちろんいいんですけども、静岡でなんか面白いことやってるねっていうのが5年10年経って広く伝わればですね、とても面白いことだと思います。
うん、5年や10年という単位で夢を描けるっていうそういう街でありたいですよね。
そうですね、あのもちろん足元っていうのは 大事でして、うん、企業経営においてもその部分を外すことはできないんですけど、ただ一方でそれをやりつつ将来伸びるような楽しい話っていうのはやっていきたいと思ってますから、そういう意味でもプレミアムフライデーっていうのは本当に静岡にとってですね非常にいい施策ですね。
うん、
本当5年10年経って静岡の金曜日が面白いぞっていうことになればですね、それはおそらくさっき言いましたコンパクトのエリアが賑やかになって人が集まるような状況になってますから、まさにこれからの静岡の街の生きる道だと思いますね。だからあの短期間に今回のプレミアムフライデーが成功だとか失敗だとかそういうことじゃなくて、これを続けていくことによって、まあ、10年20年経ってあの時の人たちいいことやっててくれたねって言われるような街になったらいいなと思ってます。
そうですね、そして今日はその酒井さんにはもう一曲のリクエストをいただいています。スキマスイッチの全力少年、まさしく全力少年でかけてらっしゃるんですね。
あまりよく知らない歌なんですけども、
そうですか、
歌詞を見た時にですね、その通りだよなと思った部分が強いです。どちらかというと私も青臭い人生を送ってますんで、こんな感じで、時間が過ごせたらいいなと思ってます、
うん、静岡の商工会議所の回答がこんな風にいろいろ思いを馳せて、そして人生も豊かにしようと一緒にタッグを組んで歩こうと頑張ってくださってるっていうのを今日きっとリスナーの皆さんも分かってくれたんじゃないかと思います。
そう言っていただければありがたいです。
これからの静岡ぜひまたよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。 FM ハイ日曜サロン初回の今回は静岡鉄道株式会社代表取締役会長そして静岡商工会議所会頭の酒井公雄さんをお招きしました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。